ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。気楽な人生の道筋ですね。5番。もうね、我々の人生は錯覚にまみれてますからね。本当は王侯貴族のようにゆっくりとして楽な生活ができるのに、あれとかこれとかね、これを買えとテレビでは言うしね。それで、これをちゃんとやんなきゃいけないって言うし、もう嘘800ね。分別なんかしてね、嘘800して、それをやらされますからね。やっぱりそれはなかなか気軽な人生になるには大変ですよ。まあ一つ一つの錯覚を取っていこうってことですが、まあ実力主義。最近内閣がね、今後の日本は実力主義に変えていきたいということで、まあ我々の心がね、もうすでにぐちゃぐちゃになっているので、実力主義と年功序列と比較すると、なんか年功序列とおかしいと。実力主義が当然じゃないかっていうふうに思うようになってるんですね。これがまた気楽な人生を阻害してるんですよ。本当は気楽な人生はあったんですよね。もちろんね、これは当たり前のことがまずあるんですね。小学校レベルのことはですね、もうパッと済ませておかなきゃいけないんですね。そんなところで引っかかっちゃダメなんですけどね。つまり、実力に応じて仕事はするんですね。例えば、まあ私ですと、大学の物理の先生やってたと。それはまあ物理ができるからですよ。電気も機械も力学もね、材料もわかんなかったら、それは物理できませんからね。物理の先生、大学の教授はできません。これはだから実力に応じて仕事をするんですよ。これは別に大学の先生なんて言うとなんか偉いという感じがしますけど、そんなことないんですね。例えば大工さんでも、作るのがうまかったらやっぱ大工さんなんですよ。大工さんも優れた棟梁はね、やっぱりいい家を作りますよ。それからまあ、あんまり大したことなくて、下働きくらいしかできない。釘はちゃんと打てるけど、なんていう人もいますからね。だから、まあ、それに応じて、棟梁は家を設計したりね。まあ、なかなかこの棟梁すごいなっていうような家を作りますよ。料理人だってそうですね。これはもう皆さんよく知ってますよ。飲み屋でもね。やっぱりね、安くて美味しいところを出すところがいつも流行ってますよ。レストランとか飲み屋とか食事するとこがいいですよね。実力がない人はあまり儲からないですか。自動的に差がつきますよね。ですからまあ、実力主義で仕事をすると。これはいいんですよね。まあ、ほとんどの人は異論がないと思いますね。ところが、この後なんですよ。実力に応じて美味しいものを食べていいのか。これね、僕結構今までいろんな人に議論を吹っかけたりなんかしてきたんです。答えほとんどないですよ。人間だからみんな美味しいものを食べたいですね、と。じゃあ実力のある人にうんとお金をあげるから、実力がある人は美味しいもの食べれる。だから実力のない人は、あ、まずいものでいいの？これが今、日本のやり方ですよ。社長さんは美味しいものを食べる。議員さんは美味しいものを食べる。ね。だけど、まあ一生懸命働いてる人は給料が少ないから、まずいものっていうかね、美味しいもの満足には食べれない。こうなってますよね。だけど、人間とは本当にそうなんですかね。仕事は違うと思いますよ。だけども、食べる方はね、人間ですから、実力のある人と実力のない人と胃の調子が違うんですかね。体の出来が違うとも思わないんですよ。それで、まあ、そう言ってもね、先ほど腕のいい大工さんと、あまり腕の良くない大工さんもいますし、料理の上手い人も下手な人もいますしね。まあ、大学の先生でも政治家でもみんなそうですから、どのくらいの差をつけるかっていう議論はいるんですね。だいたい 1.2 から 1.6 っていうのが僕の経験でいろんなことで知ってる差なんですね。ですから、まあ一番ポンコツが 1.0 で、で、優れてる人が 1.2 から 1.6 だから、まあ 1.5 としましょうか。そうすると、まあ収入で言えばね、一番ダメな人が年収500万だったら、一番できる人が年収750万と。まあこのくらいの差はいるかと。まあ、現代の世の中はもう少し世の中差があってもいいからって言うんで、500万と1000万ぐらいの差があってもいいかもしれませんね。500万の中にはもちろん母子家庭みたいなのも入るんですよ。母子家庭なんかの人は本当に今かわいそうなんですけどね。それから1000万の中には、トヨタ自動車の社長とか会長とか総理大臣とか、こういうのみんな1000万ですね。だから、世の中の幅が500万から1000万の間に入る。まあ2倍、こんなのがいいんじゃないですかね。だって、今はね、すごくできる人は1億とか2億とか取ると。だけども、なんか、母子家庭の人は 200万とかってね、そういうことってあるんですかね、一体。まあ僕は働かない人どうするかっていろんな詳細はね、きちっと決めることにして、まあ大体普通の人と同じように働き、まあその人の能力をまあまあ発揮する人、まあそういう人はね、美味しいものを食べるとかまずいものを食べるっていうのに差があるということはないんじゃないかと思うんですね。ただ日本人がもうすでにお金中心になっているので、実力のある人が美味しいものを食べてもいいと思ってる節があるんですよ。高級レストランに来ますと、大体社長会長とかそういう人がいますよ。ねえ、ですから、そうなっちゃってるんですけどね。ただ、日本はね、昔は年功序列だったんですよ。それ年功序列っていうのがね、本当は僕は正しいと思ってるんですよ。僕はもう本当に年功序列が正しいと思ってるんですよ。なんでかって年功序列っていうのは、20歳で会社に入ったら、少しずつ少しずつ積み上げてきて、50とか60になると、給料は高いと。年功で決めると。いうやつですね。まあ、年功序列で役割も決めるとちょっと問題が起きるんで、役割についてもやっぱり2倍とかいうような、ちょっとね、やっぱ優秀な人を少し上に上げてやるってことはいるけど、基本的には年功序列。僕は年功序列派なんですよ。なんでかって言いますとね、仕事は実力順ですよ。給料を年功序列ですよ。これ間違いないでくださいね。それで、なんでかって言いますとね、やっぱり人間っていうのは、20歳、30歳の頃の若い時はですね、やや我慢もできるし、それから体もやっぱ元気ですからね、ピュッピュッと走れますしね、夜はぐっすり寝れますし、まあ、家族もそれほど多くないし、責任もそれほどないということで、ちょっと給料は低めでもいいと思うんですよ、僕はね。ところが、全然、少しずつ少しずつ仕事をして、長く仕事してるのに、同じように貧乏だって言うんじゃ、やっぱりね、人間はちょっとそうじゃないんじゃないかなと思うんですよね。だから50、60の方が、いいんじゃないかと、こう思うんですね。給料が高くてもいいんじゃないか。だからつまり、20歳、30歳、40歳、50歳になるに従って、給料が良くなる。少しずつ少しずつ、俺の人生はね、まあ実力はそう、年取ったからと上がったわけじゃないけど、まあ、それなりにね、まあ世の中が待遇してくれて、20歳の頃は苦しかったけど、まあ50の頃は結構まあまあの生活してたなという方が、日本人一人一人の満足感があるんじゃないかと思うんですよ。だからそういう点でね、最大で考えるとね、まあ、実力差で2倍、年功で2倍ぐらいがせいぜいだ。そうすると、最大4倍になっちゃいますけどね。まあそのくらいいいかもしれませんね。例えば、最低の人が、まあ母子家庭の人とかね、母子家庭は別に、差別点じゃないんですよ。実際上、なかなかね、実力を発揮するってことが難しいんですよ。子供さんはね、育ってますから。これをどういうふうにするかはまた別ですけど、もう一回別のところでお話しますけど。500万だったらば、まあまあ優秀な人がその2倍。それから年取ってコロナに治った人がさらにその2倍ですから、結局一番社会で給料の低い人が500万。一番給料の高い人が2000万。まあ相当な差ですよね。まあ、相当な差で、これには文句をつける人もいるでしょうけど、僕はまあ、今のね、やっぱり社会には、社会の納得性がいりますから、最低賃金は500万と、最高賃金は2000万と、この間に全員入れてくださいと、たとえトヨタの社長であっても、総理大臣であっても、全部500万から2000万の間に入れてくださいと、まあ、言うのがいいんじゃないか。つまり、これはもう根本はね、一番最初に言いましたように、実力に応じて仕事が割り当てられるのはいいと。それは日本はプライドでやるわけですからね。それでいいと。だけど、お金は、美味しいものを食べるのは、まあ、せいぜい4倍でいいと。4倍やったらすごいですよ。4倍でいいと。それから家の広さもね、4倍でいいと。ね。どんなに小さいとこと大きいとこでも4倍でいいと。まあ、そう思いますね。ですからまあ、諸外国はどうであれ。日本人は同じ日本人として生活するわけですからね。この4倍論。これでですね、まあ、やれば、本当に、世の中良くなるだろうなと僕は思いますね。それで、そうするともう気楽な人生、ますます気楽になると。それから、そういうことをやるとみんなが努力しないって、そんなことないですから。それは昨日やったね、日本の教育。日本はそういう実力主義じゃないんですよ。それでも、識字率も、文章を書ける人も学問のレベルもみんな高いんですよ。人間っていうのはね、お金で動くんじゃないんです。自分のプライドとか、自分の人生とか、そういうもので動くんですよ。 もう9割9分の人はそれで動きます。子供もそうですし、大人もそうですね。だから、お金が入らないと頑張らないっていうのは、錯覚なんですよ。そういう人も世の中に1万人に1人ぐらいだと僕思いますね。そういうふうに思います。